皆さんこんにちは、チャンネル正論です。月曜日について水内さんに、政局を語っていただきます。その前にですね、PR です、戸田坂店さんとコラボで勝手に地方応援キャンペーンっていうのをチャンネル正論で始めました。
いいですね。
それで、ですね、この前に並んでいる6本のですねサワーセットを視聴者の方30名にプレゼントしたいと思います。
は
い、
この前も言ったんですけど、このね、うん、あのカボスサワーなんか僕大好きなんで。
そうですね。うん。番組の最後にですね、あの応募の方法についてはですね、あの提示しますんでですね、振るって、応募よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ本題に行きますけども、水内さん、はい、月曜日はまあ岸田政権について、まず伝えました。
うんうん、
これですね。野党が強ければ、野党がしっかりしてれば、これ政権交代、まあ、選挙があるよね、というふうに思うんですけども、
はい。
その野党はダメですね。
そうなんですよね。相変わらずやっぱりこう、低たらくと言いますか、結束して何か追い落としたりとかですね、はい、何かそんな動きもやっぱりないかなと思うんですよね。月曜日にですね、はい、うちの新聞で世論調査を出しましたけれども、やっぱりこう、支持率が10%を上回っているような政党支持率がですね、そういう野党がやっぱりなくてですね、はい、まあ自民党は前高かったのがじわじわ落ちてはきているんですけれども、じゃあ、翻って野党に期待が出ているかというと、全くそういうことではないなっていう状況ですよね。
例えばね、10日投開票の江東区長選、東京のですね、ここではですね、まあ、あそこの、その、15区選出の書き刻みと、衆議院の公職選挙法違反事件ですね。
はい。
があり、そう、しかも自民党の政治資金パーティーをめぐる、ですね、問題があり、にもかかわらず、自民、公明、都民ファーストが推薦した候補が勝ったと。で、票を見るとですね、野党が、もう、候補が乱立してるんですよね。
ですね。
だから票が割れてて、それを足すと、与党の候補2を上回るんだけども、野党はそこは、その一本化っていうか集約っていうのができてない。これは次期衆院選に向けても課題になるんじゃないでしょうか。
全くそうですよね。うん、あののを見ると、まあ、はい、与党で勝ったのは自民、公明、都民ファーストと、はい、まあ、そこら辺が乗っかっている部分が、あって、まあ、こうする、まあ、野党、立憲民主党とか、まあ、あとは令和とか社民とか、ああいう人たちグループ、また維新が独自に出しているっていう感じでですね、バランバランになっているということでですね。僕なんかあの結果見ると、2万票差ぐらいだったと思うんですけども、結構開いたなっていう形がしてて、野党なんてこんなあの局面だと、結構簡単にこう上回ってもいいぐらいな部分、しかも江東区っていう、まあ、無党派層結構多そうなですね、ああいうところでもこんな結果になったっていうのは、やっぱりまだ力が十分ですね、蓄えられていない。もう一歩言うと、世の中の人の関心もなかなかないかなというですね、期待度っていうかね、そんな感じだと思いますけどね。
そこで、まあ、立憲民主党はですね、はい、共産党と連携してるじゃないですか。これ他にもいろんなところで連携してると、それをやっていると他の野党、国民民主もそうですし、はい、もちろん維新はそうですよね、組めないっていうか、野党が結集しなきゃいけないけども、野党第一党の立憲民主党が共産党と連携している限りは他の野党は乗ってこないと。
そうですね。
いうことですよね。
全くそうです
ね。これは立憲民主はどういうふうに考えてるんですか？
まあ、ここで、いいかどうかあれなんですけども、僕この前ですね、僕ずっとこうシリーズでやってる居酒屋対談っていうのをやっておりまして、そこでこう、枝野幸男さんにですね、
前の立憲の代表、
ね。代表ですね。はい、今日まで、合わせて5回連載をやって、先週の土曜日からネットで流してるんですけれども、で、かなりじっくり話を伺ってきました。で、まあ、枝野さんは、まあ、代表時代にかなり共産党との連携っていうのをですね、やったんですけども、まあ、俺たちは絶対共産党に染まらない自信があるんだと。
言ってましたね。
それは、やっぱりこう、安全保障政策とかだって、まあ、日米同盟がやっぱり基軸だし、中国っていうのは厳しい姿勢でやっぱり、まあこれは共産党と合ってるかもしれないですけども、姿勢で臨むっていうのもあるし、と。で、前の安保法制だってですね、閣議決定さえすればいいんだと、政策としては間違ってないような話もされてたりしたんですよね。で、自分の太い信念を持って、染まらない、政策では一緒にやらないんだ。で、それだけはっきりした上で、まあ、自民党的なものがいいんですか、立憲民主的なものがいいんですか、どちらかを選んでくださいって言って、共産党がたまたま支持をしてくれるならそれでいいとは一応言うんですよね。で、それは、 一つの選挙区で、まあ、いろんな党が立ったら自民党を倒せないから、うん、まあ、自民党を倒すという目的で、まあ、一緒にやる。その部分には、うん、まあ、政策っていうのを度外視して、まあ、一緒に、協力だけ、そこの選挙のところで協力してくれたらというような話はするんですけれども、うん、他方で、まあ、こういう懸念もあるわけですよね。うん、選挙区で、その共産党の票がなければ、うん、まあ、受からないような人はですね、まあ、いざそうなった時に、うん、やっぱり共産党があれこれ言うことに影響を与えてしまうんではないかと。
影響を受けちゃいますよね。
うん。という話はあるし、そういう点を、はい、まあ、国民民主とかですね、うん、まあ、維新なんかもですね、強くやっぱり言ってるわけですよね。うん、でそこは、多少やっぱりぼやっとしたまま、うん、結構来てるっていう部分が、やっぱりあると思うんですよね。うんうん、僕らしてみると共産党っていうのは、どうやってもやっぱり、今の日本の政治体制からしてみても、極めてやっぱりこう、うん、まだ、恐ろしいものでありますし、うん、これで本当で日本をちゃんと政治体制に成り立たせられるのかってやっぱり疑問を持つような、政党ですから、やっぱりそこに対する立ち位置っていうのは、うんうん、どこまでも追求していかなきゃいけないもんだと思うんですよ。うん、で、そこが、泉代表ですね。なった時は、共産党と、うん、まあ、一旦、いろんな連携を白紙にすると、
そうですね。
解きながら、うん、まあ、去年の夏ぐらいかな、うん、方針転換、まあ、結構し始めてですね。うん、で、今は、積極調整するのは、むしろこう、積極的な形にはなってはいますよね。うん、こんな現状だ
った。これ、枝野さん言われたのは、中村吉郎さんや小沢一郎さんたちが共産党に染まらないと。
うんうんうん、
それ、彼らは、それなりの自分の選挙、
そうです
ね、そこそこの、まあ、地盤があるという人たちですよ。うん、でも、立憲の、候補者って、みんながみんなそういうわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
水さん言われたように、うん、共産党から票をもらったら、やっぱ相当共産党の言うことを聞くようになるんじゃないですか。
そうですよね。うん、まあ、枝野さんおっしゃってたのは、まあ、小沢さんもそうだし、中村さん。うん、まあ、枝野さんもある意味、うん、まあ、埼玉では強い地盤を持っていらっしゃいますけれども、はいはい、そういう強い人たちが、まあ、染まらない。うん、さらに、そういう人たちが、リーダーシップを取る、党の方針をきちんと決めて、タガをはめれば、うん、共産党に染まらないようにできるんだっていう言い方だったんですよね。だから、共通政策とか、そんなものを共産党がいくら言ってきても、それはずっと跳ねつければそれでいいんだと。うん、で、枝野さん代表時代に限定的な閣外からの協力と言ったんですけど、うん、言葉をもう一回ちゃんと思い出してほしいと。まあ限定的っていうのは、まあその国の根幹とかそういうものではないし、あと閣外っていうのもあって政策には関与しないんだと、そういうふうにするとは言うんですけども、うん、まあ世の中の人からしてみると、やっぱ分かりづらいことは分かりづらいですよね。
うん。あと立憲で言うと小沢一郎さん今出た話。小沢一郎さんから自民党の政治と金について批判、いろいろされてるじゃないですか。あれって、よく言うなという。
昔の人たちはっていうところですよね。
自分こそその中で最も中心にいてどっぷり使った人じゃないですか。
家中の人ですよね。そのイメージってずっと何年経っても消えないし、その生産を未だしないまま、ここに来てるような形がありますよね。うんうん、はい、もう一回これを厳密に言うならば、いろんな意味でガラガラポンみたいなやつがいるかもしれないんですよね。
ね、うん、これはやっぱりね、まあ、小沢さんたちがまさにそうしたように、自民党からある程度離党してない、で、うん、野党と組むみたいなのがないと、
うん、
大きなその政界再編の練りっていうのは難しいんじゃないでしょうか。
そうですよね。もう一歩言うと、やっぱり政治と金が今話題になってますけど、うん、それだけじゃなくて国の根幹としてですね、はい、うん、安全保障面だけは、どんなことがあってもやっぱりちゃんとしたものがあるとか、あとは財政のとこでも飛び抜けて変なことしないでやっぱり安定的なものをやるとかですね。そういう、地盤があって、こその、まあ、二大政党制であり政権交代だと思うんですけれども、こういう意味では、自民党のある程度、まあ、ちゃんと国をガバナンスできるような人たちが割れてくるというようなものはやっぱりちょっといるかもしれないですよね。
まあね、現実的にも非常に今の状況だと難しいっていうか、うん、その可能性って低い、
うんうん。
じゃあ野党で、それ、そうした、なんていうか、機種になれるっていう人って今います？僕は枝野さんって全く評価してなくて、
うん、
もう、だってもう彼は、官政権の官房長官でしょ？ね、責任大きい人だから、そんな人たちが、新たに政権を担うっていうのは考えづらいんですけども。
これですね。うん、逆張りに言うとですね。うん、枝野さん逆にこういうこともおっしゃってました。うん、今、岸田政権確かに厳しいじゃないですか。うんうん、でも、冒頭おっしゃったように、野党が結束して岸田政権多分追い込めないだろうと。うんうん、その理由として、 維新ですね。
はい、
日本維新の会は、うん、万博があるから、
はい、
やっぱりこう自民党に対して、うん、追い込むことができないんだと。で、来年の予算、普通これだけ政権が厳しくて、スキャンダルもたくさんあったりした時にはですね、うん、
はい、
予算を通す代わりに、うん、総理退陣しなさいよと、はい、首を取るよって言って、まあ寝たり抵抗したりとか徹底してやるんでしょうけれども、うん、はい、まあ、維新と、はい、まあ、あとは国民も連携を、今、前原さんから離れた玉木さんは、連携したがってるかもしれないですけども、はい、そういう中で、やっぱりこう、協力姿勢が強かったりすると、うん、結局こう、不信任案に結束して賛成するとかですね、うん、そういう形にもならずに、どんどん追い込まれていくんだろう、追い込まれずにですね、うん、自民党の延命をさせるんだろうみたいな話はしてましたけど、ね。
だから、立憲民主は内閣不信任案出すの躊躇してるわけ
ね。躊躇してるの全部にならないって。まあ、これを翻って言うと、うん、まあ、じゃあ誰が自民党なり何なりに変わるですね、うん、ちゃんと信頼たる政党というか野党としてですね、うんうん、やれるのかっていうと、まあ、なかなかない五里夢中のような状態ですよね。
そうですね。だって野党の、追及の筆頭である国対委員長の安住さんだって、
うん、
修正進をしてるわけでしょ？だから、あんまり自民党のことで批判できないわけでしょ？
確かにそうです ね。あれはちょっとびっくりしましたけれどもね。うん、で、立憲民主党の人たちもいろんな人もパーティーは全部やってるわけですからね。うん、で、まあ、それを政治資金報告書にちゃんと書いてるか書いてないかの差は、うん、まあ、少しあるとは思うんですけれどもね。
ね、
まあ、いろいろ難しいですよね。
うん、というと、野党の、こう、展望っていうのは、なかなか4時間枝野さんに聞いても見えなかったです、
ね。まあ、難しいですが、ただですね、うん、これも言ってましたけども、うん、安倍晋三総理がやっぱり亡くなってですね、うんうん、前は、いいも悪いもいろんな矛盾を抱え込んでいたまま、安倍さんが政治力でそれを抑え込んでいたんだと。
うん、
だから、まあ、多少ちょっと意見の相違があっても、まあ、みんなこれだけ分かってよ、と言って、まあ、矛盾を抱えながらも、いろんな決断をしたり、まあ、いろいろ糾合したりとかしてた部分があったんだ。でも、安倍さんが弾けて、亡くなってですね。で、いろいろ、みんな自分の思いをですね、直接ストレートに言ったり、ある意味主張が、かなりこう、鮮明に出てくるような時代になった時に、あんまりこう、いろんな、ちょっと我慢しなきゃいけないとかではなくて、自分は自分の政党として、こういうことやりたいんだって、よりはっきり言う必要がやっぱり出てきたと。だからこれまでと共産党と一緒にただやればいいっていうだけではなくてですね、もう切り分けるものは切り分けるという形に、ならなきゃいけないんじゃないかという話は、してましたけれどもね。
まあ、よりポピュリズム制度が出てくる可能性は、だから、
例えば消費税とかですね、うん、まあそういうもので減税なんていう勢いが結構多いんですけれども、うん、まあそういう人たちの方は、うん、まあ立憲は逆にちょっと距離を置いて、うん、令和の方に行くんではないかみたいなですね、うん、そんな見方までしてましたけどもね。
なるほどね。わかりました。まあ引き続きですね、ちょっと年末年始の動きっていうのを注視していかなきゃいけませんね。
かなり大荒れだと思いますね。
はい。水さんありがとうございます。
ありがとうございました。
先ほど冒頭にご紹介しましたようにですね、戸田坂店と、コラボしてチャンネル正論ではですね、勝手に地方応援キャンペーンを、展開しております。30名の視聴者の皆さんに、ここに並んでいる、サワーセット6本入りですね、これをプレゼントいたします。ですね、応募要領は、出しますんで、ここに、ふるって応募してください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。